こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は AI を活用した Kindle 出版を題材に、各副業から印税収入を育て経済的自立と早期退職の可能性を現実的に描く実践寄りのビジネス書です。著者は特別な経歴や専門職の肩書きがなくても生成 AI を使って企画、執筆、編集、出版までを進め、半年程度で月20万円超の印税収入を得るに至ったという文脈で語られています。内容の中心は、単なる体験談ではなく、時間の限られた会社員でも再現しやすいように作業を分解し、少ない労力で出版を継続するための考え方にあります。Kindle 出版、AI ライティング、副業、印税収入、ファイロという複数のテーマが重なっており、自己流の成功版というより、デジタル出版を副収入の仕組みに変えるための入り口として読む性格が強い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AI を使って執筆の初速を上げ、出版までの心理的ハードルを下げる。本書の大きな特徴は、執筆そのものを才能依存の作業としてではなく、AI で補助できる工程として捉えている点にあります。ゼロから長文を書く負担は、多くの人にとって Kindle 出版を遠ざける最大要因ですが、著者は構成案作り、下書き生成、表現の整え直しを AI に分担させることで着手の遅さを解消しようとしています。ここで重要なのは、 AI を使うこと自体ではなく、何を任せどこを人が確認するかを明確にすることです。つまり、発想や骨組みは AI で広げ、最終判断は人間が担うという役割分担が、作業時間の圧縮と品質維持の両立につながるという考え方です。副業で出版を目指す読者にとって、この視点は、完璧な文章を最初から目指すより、まず完成させることを優先する実務的な指針になります。次に、Kindle 出版を一冊売り切りではなく継続収益の仕組みとして設計する。本書は、 Kindle 出版を単発の作品発表ではなく、印税が積み上がる収益モデルとして位置づけています。紙の本のように在庫や流通を抱える必要がなく、電子書籍は一度公開すれば販売と読量の機会が継続しやすい点が大きな魅力です。著者はこの構造を生かし、書いた労力を1回で終わらせず、公開後も収益が発生しうる仕組みに変えています。副業の観点ではここが非常に重要で、労働時間に比例して収入が止まる働き方から、資産化したコンテンツが収入を生む働き方へと発想を移しています。もちろん、出版すれば必ず売れるわけではありませんが、テーマ選定やタイトル設計、読みやすさの工夫によって、長く読まれる本に育てる余地があることが示されています。印税を生活費の一部にするという発想は、短期的な小遣い稼ぎよりも収入源の分散を重視する読者に向いています。さらに、会社員のまま実質ファイルを目指すという現実的な到達点、タイトルにあるファイルは、完全に会社を辞めることだけを意味しているわけではなく、印税収入によって生活の自由度を高めるという実務的な到達点として扱われています。本書の語りは、いきなり大きな投資で独立するモデルではなく、会社員収入を保ちながら副収入を育て、生活費の一部または相当部分を印税で賄う方向に近いです。この点は、ファイルを夢物語にしないための重要な調整といえます。特に日本の読者にとっては、いきなり早期退職することより、まず働き方の選択肢を増やすことの方が現実的です。本書はその意味で、完全な自由を約束する本ではなく、時間的心理的な余裕を増やすための段階的アプローチを示しています。会社を辞めるかどうかの二択ではなく、辞めても困らない状態を作ることに焦点を当てているため、無理のないファイアル入門として読みやすい構成になっています。そして、特別な経歴がなくても始められる副業としての再現性。著者の背景は、特別な作家経験や有名人としての発信力よりも一般的な会社員としての視点にあります。そのため、本書は、すでに影響力を持つ人向けの出版術ではなく、フォロワーや実績が少ない人でも始めやすい設計になっている点が特徴です。再現性という観点では、読者が自分の職歴や趣味、日常の課題をどうテーマ化するかが重要になります。 AI はその素材を文章に整える助けになりますが、何を書くかの着眼点は依然として人間側に残ります。本書はこの部分で、専門家でなくても書ける領域を探す発想を後押ししていると考えられます。つまり、独自の知識を完全な権威として発信するのではなく、実体験や問題意識を編集して小さなニーズに応えることが、Kindle 出版では有効になりうるということです。副業初心者にとって、この具体性は、何から始めるかわからない状態を抜ける助けになります。最後に、 AI 時代の各副業で求められるのは、量産より編集と継続。本書が示すもう一つの重要な視点は、 AI を使えば誰でも大量に書ける時代だからこそ、単純な量産だけでは差別化になりにくいという点です。 価値が出るのは AI が出した文章をそのまま並べることではなく、読者が知りたい順序に並べ替え、不要な行長さを削り、実用性のある形に編集する作業です。これは執筆の主役が文章生成から編集設計へ移るという変化を意味します。さらに継続出版の姿勢も重要です。一冊で大きく当てるより、テーマを絞った本を積み上げることで、読者接点と収益機会を広げるという考え方が読み取れます。AI 時代の各副業は速さだけではなく、継続的に改善しながら読まれる本を残せるかどうかが問われます。本書はその点で単なる AI 活用法ではなく、出版を長期的な資産形成として捉える実践書として位置づけられます。結論として本書は、AI を使った Kindle 出版に関心がある人、会社員のまま副業収入を育てたい人、印税という形で継続収入を作りたい人に向いています。特に文章力に自信がないが出版には興味がある人や、FIRE をいきなり退職ではなく生活の安定度を高める手段として考えたい人には相性が良いでしょう。実務面では執筆の初速を上げる発想、出版を収益資産として扱う視点、会社員でも続けやすい段階的な取り組み方を学べます。類似の AI 副業本がツール操作によりがちな一方で、本書は Kindle 出版そのものを経済的自立の手段として具体的に位置づけている点が特徴です。成功の一般論ではなく、各副業と印税をどう組み合わせるかというテーマに焦点を絞っているため、読み終えた後に自分の出版計画へ落とし込みやすい一冊です。ご支援いただける場合は AI アイデア工房、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。